転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2月21日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
おはようございます。
今日のですね、関東地方はまたあの冬型の気圧配置のようで、太平洋側は晴れますけれども、日本海側と北海道はですね、ちょっと雪みたいです。今日もちょっとあのいい天気になればいいですが、昨日はね、あのちょっといきなり雨降りましたよね。なんか久々な感じしましたけども、
びっくりしたけど、天気予報もそんなに言ってたのかな。
言ってましたね。
あの雨だって、
あの一昨日から言ってました。
へ
うん、だからその割にはそんなに降らなかったのかなという感じでしたけど、ちょっとね、あの一瞬ザーッと降りましたけど、ね、皆さん大丈夫だったですかね。ね、あの団長はあのなんかあの自転車の時は、あの時は晴れてましたか。自転車でいがあの行かれてた時は、
あ、もう本当に夕方気がついたら降ってたって感じやからね。
あ、なるほど、
うん、
そうですね。自分はちょっとあの関東地方に昼間いなかったんで、ちょっとあんまり分かってなかったんですけど。
あ、そういうことね、うん、もう本当に夕方からじゃないかな。
なるほど、
うん、
そうですか。では今週もこのコーナーから行ってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、
団長の1週間。
はい、というわけで、団長の1週間のコーナーからお願いします。
はい、先週はそうだな、まあちょっとプライベートも混ぜて話していきますと、
はい、
火曜日、月に一回、パーソナルトレーニング、加圧トレーニングっていうのを受けてまして、
はい。
で、まあ、うちの卒業生の竹という人がいて、セカンドフィットネスパートナーって言うんですけどね。
はい。ま
あ、彼が、あの、月一回僕の面倒を見てくれてます。
なるほど。
で、ここに行って、最初に血圧測って、その後に、なんちゅうかな、あの、はかりに乗ってね。
タ
ニタの。
なるほど。
で、体脂肪とかいろんなことチェックするっていうところから始まるわけですよ。
はい。
ほんでまあ、そういう意味ではこう、まあ血圧だけやけども、まあ団長、正常ですね、大丈夫ですねっていうところから入って、で、その後まあ体脂肪からその細かい数字全部出てくるので、
はい。
それを毎回、毎月変動を見ていくんですよね。そうするとね、もうなんちゅうかな、もう顕著に出るというか、例えばお正月明けに行った時には体脂肪がボンと上がってるとか、ってなるわけですよ。
なるほど。
うん、そうするとね、やっぱ悔しい。いや、自覚症状あるんだけどね。自分が飲み食いっぱいやって運動してないだけの話なんだけど、それは結果に出るわけね、すぐ。そうすると悔しくてね。ほんで、まあ、そこでコミットするんですよ、実は。
あ、なるほど、うん。
次回に向けての目標とコミットね。
うん。
まあ、あの、スクールでみんなにやってもらってることを、そこで、まあ、やるわけです。
なるほど。
ほんで、まあ、そんなの繰り返してね、で、来ていて、まあ、そんなに大きく成果出てないんだけど、まあ、おかげさんで、でもそんな大した病気もなくここまで来てるのは、まあ、かれこれどうかな、2年ぐらいやってんのかな。もうちょっとかもしれないけど、あの、非常にこう自分の、体メンテナンスという意味では ペース配分ができてね。いい姿になってます。だからね、やっぱりあの、そういう人いるんだよね。自己管理して全部やろうっていうのはもちろんありやけど、できないんで、そんなこと。 だからやっぱ誰かについてもらって、こう、縛りを作りながらやっていくことしないと、やっぱやんないよね。だからまあちょっとそういう意味ではね、すごい、その意味でも勉強になるというかね、毎回ね。
なるほど。
いうのがありました。
はい。
はい、それから、週の真ん中はウェブチアミーティングって言いまして、ほぼもう卒業生中心なんですが、その離陸した後に集客っていうのがねすごい重要になるから、
はい、
でそのウェブ集客をグループコンサルティングするっていうあのメンバーがいまして、
はい、
でその人たちと月1回集まってね、あの個別にフォローアップするってのやるんですけどね、
はい、
でそれを午後にやったりしましたね。で確実に成果の出てる人、あの現れてきているのでね、やっぱりホームページっていうのは時間がかかるんですよ。きちんと正しくやって、で確実に成果を出していくっていうものなので、もう数ヶ月で結果出そうなんていうのは無理で、皆さんやっぱり1年みんな結果出してる人は言うな、1年1年とにかくやってよかったですということで言ってるんでね、まあそういう人がこれからどんどん増えていってほしいと思ってます。
はい。
それからあとは、これはちょっともうちょっとしてから話したいんですが、今ちょっと僕画策してましてですね。
なるほど。
あの
秘密の
最高のワクワクを求めて今ちょっと動いてますので。
なるほど。
はい、ちょっともうちょっと見えたら言います。それをちょっと動いてたりしてることをやって、
はい、
それから木曜日は五反田のメイン授業ということで、はい、あのやりましたが、まあ、今回は、卒業生3人に来てもらって、
はい、
で体験談、今に至るまでの体験談を後輩の皆さん向けに話してもらうという場があったんですね。
はい。
もう実に、実に価値ある時間でした。やっぱりあの、まあ、一言で言うと、後輩に向けて全てさらけ出してくれてるっていうかね。失敗談交えて話すというか、本音で話すというか、いうのをですね、三人ともやっていただいて。
はい。
三者三様で、あの、性格違うし、やってること違うし。だから余計、バラエティ飛んでよかったんですけど。やっぱりこれぞ、うちのアカデミーの価値だと。先輩が後輩に伝えていくものっていうのかな。学校ならではというか。他の塾と違うぞと、力強く言えるかな、というのをすごい感じまして、まだ見てないメンバーさん絶対この動画見ないといけない。
そうですね、
ものすごく価値がありますね。
で
繰り返しやっていくんでね、こういう先輩の場はやっぱリアルで彼らのこうなんていうかな、生の声をその場で聞くっていうのをしてほしいな。やっぱりね、動画で見るのもいいんだけど、直で聞くのとは大きな違いですよね。で終わった後もね、あのそのうちの人のガミが言ってたけど、飲み会に出ないなんてありえないなんて言ったけど、あのまあ要はそういうことで、飲み会に出ることが目的じゃなくて、そういう人たちと接することにもあの価値があるわけで、やっぱりね、そういうところで残ってあの話して、で一言二言何かアドバイスもらうとか、それがそれからの企業に向けての糧になるっていうことあるんでね、実際。あの時あの人にこう言ってもらったので見えたと。そういうためにもね、あの、なんかやっぱそういう場使ってほしいなって思いますね。まあたくさん残ってもらってね、もう時間溢れるほどやってましたけどね。
はいはい、本当ですね。なんか終わらないんじゃないかみたいな感じでしたね。
そうですね。
はい。
で、あとは、週の最後は、まあ、年明け一発目の初めて講師業っていうか、八戸に行ったんですね。
なるほど。
で、ここでですね、あの、まあ、ずっとちょっと実は企画してた、あの、バーチャル焚き火講座というの、焚き火語り場講座ってのやって、まあ、要は、会議室で焚き火をやるぞと。はい、え、そんなことできんのって思うじゃないですか。
はい。
だから火は燃やしませんけど、疑似空間を作ってやるっていうのを初めてやりましたね。なかなかいい感じになりまして、よし、こいつを広げるぞと。今燃えてますね。
なるほど。
はい。あとは、まあ、週末はスクールの18期とか、はい、やっておりましたね。飛騨の人の個別相談電話で受けたりね。なんかこういう話聞いてると、なんかすごいやっぱり日本津々浦々ね、津々浦々まで人いらっしゃるから、なんとかこういう人たちと繋がれないかなって思ったりもしたけどね。はい、いろいろ考えてますが。
なるほど。
うん。まあそんなとこですかね。
なるほど。じゃあ、この1週間も忙しい1週間だったという感じですね。
まあ今振り返るとね、結構いろんな内容の濃い、あの、1週間だったなって思いますね。
なるほど。
うん。というふうに、あの、いつも言いますが、思えるので、リスナーの皆さんもね、なんかこういうふうに誰かと、先週1週間振り返るってやったらどうですかね。そうするとね、あ、先週は価値ある1週間過ごしたなとか、あ、先週はちょっとやっぱ足りてないなとか、気づくのでね。
そうですね。
そしたら次こうしようって見えるじゃないですか。ぜひね、やってほしいな。
そうですね。まあ、こうやってね、あの、スカイプとか使って会わなくてもね、できますから。
それいいかもね。
ね。やっぱりそういうの活用してやった方がいいですよね。
そうそうそうそう。それこそメンバーさんちょっと聞いてもらってるから、メンバー同士でやったらどうですか。
そうですね。
この、朝の、あの、ヘビーユーリスナーで聞いてもらってる、あなたとあなたね、は、ヘビーリスナー朝活とか言って、
そうですよね。
スカイプでちょっとお互いのことで話し合うってどう？ちょっと今パッと思いついたけど。
本当ですね。ね、せっかく皆さん起きていただいてるんで、まあ、ね、ちょっと通勤中で喋れないかとは別ですが。
まあまあ別の日でもいいよね。
ええー。
うん。あ、すごいね、やっぱやったらいいと思うんだな。なんか、まあやっぱ本当はちゃんとテーマも見つけてやるのが本当はいいけど、最初そんなガチガチやるとうまく進まないので、まずはそれぞれ自分の先週1週間話そうよみたいな。まあ、例えば月1回だったら先月1ヶ月話そうよでもいいと思うんだよね。
そうですね。
これはものすごく価値があるので、もうこれおすすめですね。
なるほど。
うん。
はい、ありがとうございました。はい。それではですね、今日の本編の方に、行ってもね、よろしいでしょうか。
はい。
はい。ではね、今日も本編の方行きたいと思います。はい。今週のテーマです。今週のテーマは、人脈作りと人とのつながりの違いです。では、団長、よろしくお願いします。
はい。今日はあの人脈作りっていう言葉の持つ意味というか、そこについてちょっとお話したいと思います。
はい。
ちょっと想像してほしいんですけど、独立起業しました。さあ始まったと。で、来る日も来る日も、お客さん来ない、もちろん売り上げが立たない、どうしようどうしよう、手持ちのお金どんどんなくなっていく、貯金が減っていく、お客さん来ない、どうしようどうしようってなったらどうですか。
いやー、焦りますね、すごく。
焦りますよね。
はい、ゾッとしますね。
かたや、こう毎日過ごしててね、ちゃんといろんなことはやるわけですよ。一生懸命。それで、なんちゅうかな、いわゆる皆さんが持ってる営業するっていうことはあまりしてないけど、なんか誰かが自分のことを紹介してくれてると。どこかで。
はい。
で、それが繋がって仕事になってますと。 なんかそれがずっとずっと続いてますと。
うん。
たくさん売り上げあるわけじゃないけど、
はい。
なんか知らんけど、それでベースができてますと。
うん。うんうん、
っていうのってどうですか？
いや、そう、ありたいですね。
ですよね。
はい。
この二つの違いの話なんです、今日はね。
うん。
うん。人のつながりっていうやつがテーマで、
うん、
で、僕は人脈作りは、起業したら人脈作りをしちゃダメだと思ってるんですよ。人とのつながりをして作ってほしいと思ってるんですね。
はい、
うん。で、人脈作りっていう言葉、
はい、
そのものが持つ意味は人とのつながりということかもしれないけど、
うん、
イメージがあって、
はい、
どんなイメージ持ちますかってね、考えてほしいんですけど、うん、人脈作りって聞いてね。
はい。
たまたまこの間授業で同じ質問をメンバーの皆さんにしたんですよね。そしたら、こんなこと言ってました。なんか、そういう場に行って名刺交換をすること。それから自分をなんか一生懸命売り込んでる姿。
うん。
自分にとってメリットがありそうな人だけ探してる感じ。ビジネスの話しかしてない。なんか飲み行ったとして、飲み行った場でね。
はい。
その時も、腹の中はほぼ話してない。なんか表向きの、お互いの利益のことだけ考えて喋っている。そんなイメージ持ってますって、幾度に言ってました。そうなっちゃいけないですよね。そうなっちゃいけないというか、そういう付き合いもあるし、やる場面はある。けど、そうじゃないんですよね。やっぱり、やってほしいことって、自分がこの人やなと思った人と、しっかりつながりを作ることだと思うんですよ。ここの違いがね、ぜひ、なんていうかな、今のうちから持ち合わせ、起業前の今のうちから持ち合わせてもらって、ほんで、スタート切った後も、その気持ちを根っこに持って動いてほしい。っていうことなんですね。で、例えば、つながり持つがために異業種交流会とかね、そういうとこには足をやっぱ運んだ方がいいですよ。なぜかというと、そもそも異業種交流会ってどんなものかっていうのを知った方がいいし、どんな人がどんな風に動いてるかって知った方がいいし、もしかしたらそんな中でこの人っていう人が見つかる可能性もあります。だから、やった方がいいんだけどね。でも、多くの場合は、今言ったような本当の人とのつながりを求めてきてる人ってごくごく一握りなので、いうか、そういう感じじゃないんって言ったらいいかな、環境的に。その場で繋がって、なんか、できそうなことすぐしましょうね。もしくは、自分の商品買ってね、みたいな、そういう世界なのでね。なかなかそんな風にならないんですよね。だから、まあ、結論から言うと、人との繋がり。人脈作りじゃなくて、人との繋がりをやってほしいという。ことなんですね。
なるほど。
で、まあ、例えばじゃあどういうものなのかって、ちょっと今日は事例の話でもう一個するとね。
はい。
あるメンバーさんがね、まあ、日々こういろいろ報告をしてくれたりするわけです。いろんな場で。まあ、Facebook 主体なんですけど、こんなことがあったとか、それから、
はい。
まあ、スクールに通っていらっしゃる方は、毎週活動報告するっていうことを義務付けられてるんで、毎週活動が上がってくるんですよね。
はい。
で、そんな中である人が、報告してくれたんだけども、
はい。
6ヶ月前に、ある二人の人と知り合ったと。それから、ずっと、なんとなく繋がっていたと。で、そのうちの一人が、あるイベントをこの場でやってみないかと。
はい。
という提案をしてくれたと。
ある
一人は、 一回そこで、そういう企画をやった後に、次の人を紹介してくれたと、ここの話のポイントは、6ヶ月前に知り合ったってことなんですね。で、6ヶ月前に知り合った後も、繋がってるってことなんですね。ここに何があるかって言ったら、相手のことを気にかけてあげてるんですよ。この気にかけてあげるってのはすっごい大切な言葉で、気にかけてあげるっていうのは、自分も気にかけてあげないとお互いそうならないんですよ。自分ばっかり気にかけてほしいって思ったって、そんなのは自分のエゴで、ありえない。なんとなくお互いに気にかけてるから繋がってるよねっていう状態ですよね。それがそこにあったんです。
なるほど。
だから半年前にも知り合ったのに、こんなチャンスを与えてくれるっていうことを報告してくれました。これが団長、人と繋がるってやつですねって、まあ、その人は理解してくれました。ってことなんですよね。で、話が行ったり来たりするんだけど、
はい。
異業種交流会とかに行くとね、どんな会話が飛び交うかというと、まあ、あまりちょっと今から行こうっていう人の先入観を持たせる気はさらさらないんだけど、まあ、自分の商品買ってくださいっていうのがまあ一番にあります。だけど、それじゃ売れないっていうのが風潮として分かってきているから、自分の商品を紹介してくださいっていうふうに、まあ、一言で言うと、そのためにみんな来てる状態になってるわけですよね。そうすると、僕はこれこれこういうことやってますってみんなに話します。もしくはグループがあって、そこでみんなに対して話す場があります。
はい。
で、それを聞いた人が、
あ、
それだったら僕の知り合いのこういう人紹介しますよ。とか、
はい。
あ、わかりました。じゃあそういう人探しときますね。とか、会話が飛び交うんですよ。それで、その場ですぐさま紹介が出る場合もあるんですね。じゃあ、そんな人が、紹介してくれた人と、こう、繋がった時に、どうなるかっていうことなんです。もちろん、それがきっかけでそこから何か始まるってことはあります。だけども、ほぼ、無理やり今日、紹介するようななんか流れになってるから、無理くり自分の持ってるつながりの中で誰かを持ってくるみたいな感じになるわけ。ね。
はい。
そうするとね、まあそんな大したものは生まれないですよね。まあというこの二つの違いですね。で、常々、こればっかり言ってるんですけど、起業した後にそういうつながり求めて歩いていると、もう自分の利益欲しいから、自分のメリットが欲しいから、そういうことばっかり考えて動くわけですよ。それはさっきの話で、
はい、
最初に言いましたけど、全くお客さんが集まらない、手持ちの現金減っていくってなったら、それは必死になるから、あちこち出張っていきますよね。で、なんとか自分のものを買ってほしいと思うから、それが表彰にも出るし、必死感のある人ってわかるからね、そうすると引くんですよ、相手は。みたいな悪循環も起こってくるわけね。だから、そうなりたくないじゃないですか。
そうですね。
でしょ？
はい。
なので、起業前からそういうつながりを作ろうねって言って、僕は声を大にしてずっと言い続けてるんですよ。そしたら、起業前からもうお互い何も利害関係ないとこから知り合ってるから、深い関係ができるんですよね。まあ、なんていうかな、深い関係っていうか、まあ、友達だよね。仲良しね。仲良しの人がたくさんできていくんですよ。なら、その人も起業しようって思ってやってるわけだから、お互いそういう関係なので、お互いがスタート切ったら、いつも気にかかるんですよ。きっと。そしたら、紹介しようなんて思ってないんだ、誰も。けど、あ、ちょっと待ってよ、今の話って、〇〇さん、 となんかちょっと接点持ったらいいことになるんじゃないのかななんて、
うん、
思っちゃうわけね。
そうですね。
自然に。
うん、
それで、こういう人いるけど、おつなぎしましょうかって、自然に口に出るわけですよ。
うんうんうん、
これが重要なとこで、
うん、
自然な紹介が起こるっていうのがこれ。
うん、
で、そんなことを言ってくれる人が、一人、二人、三人、例えば三人いてもすごい価値がある話で、三人作るのってすっごい大変なんでね、起業した後に始めたら。
うん、
でもそんな人が、100人ぐらいいたらどうします？もう何もせんでも、何もせんでもってちょっと分かりやすく言うんで語弊があるけど、
うん、
努力はしないかんけど、
うん、
仕事って回ってきますよね。
うん、
そういう状態になってほしいんですね。
うんうん、
で僕もまあこの世界入って8年ですが、
うん、
やっぱりそこは基本やなって思います。
うん、
そして、まあ自分とこでそういう仲間作りを始めてね、いろんなことをみんながやってるのを見ていてね、
うん、
本当やっぱこれやなと、
うん、
だから意図的にやることじゃないけども、自分のことを気にかけてくれる人が、
うん、
を何人作るかということは、うん、あなたが何人の人のことを気にかけてあげるか、
うん
うん、もうちょい言うと、気にかけてあげよう、気にかけてあげようって思ってやることじゃないんです、これって。なんか勝手にそうなってるっていう世界。そういうつながりを作ってほしい。そしたらね、もうね、ビジネスとかって領域超えますって。ずっと人生歩んでいくうちで、必ず何かがそういう人たちと、こう、なんだろう、支え合い、助け合いというか、応援し合いというか、
うん、
いう関係生まれるからね、
うん、
もうプライスレスの状態になるはずですよね、
うん、
まあそんなものを作っていきたいです、これからもね、僕は。
なるほど。
なんとかね、皆さんの力借りてね、
はい、うん
うん、おしまい。
はい、ありがとうございます。はい、今日もね、熱い話どうもありがとうございました。それではですね、ちょっとエンディングの方に行きたいと思います。はい、今日もですね、皆さん朝早くから聞いていただいてありがとうございました。それではですね、お知らせのコーナーです。こういうね、熱い団長、それから楽しい皆さんに会える、転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。2月25日今週土曜日ですね、大阪の体験授業、それから3月2日木曜日、埼玉、3月8日水曜日横浜、3月16日木曜日五反田、3月25日池袋というふうに続いていきます。またですね、起業についてコンパクトに学べる起業入門セミナーもあります。こちらの方はですね、2月26日日曜日、大阪から3月20日、祝日ですけども池袋の方であります。番組へのですね、ご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは、起業するならインプットとアウトプットを同時にやろう。もう一度言います。起業するならインプットとアウトプットを同時にやろうです。 Facebook ページの方は、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校、転職塾 Facebook ページで検索してください。 Twitter の方は、ハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fineinc.net までお願いいたします。団長の今日のお話なんですけども、自分もちょっと最近YouTube の番組とかちょっとやったりしてるんですけども、それはこの転職塾のね、企業の先輩と一緒に作ってるんですけども、で、その皆お二人から、なんかこういう話がなければこんなことやろうと思わなかったみたいなね、お話もらったんですけど、やっぱりさっき言われたように常に、こう気になるというか、この人とこういうことやりたいなっていうのを自分なんかも常々こう思うんですけれどね、そういう関係がいいですよね。うん、ね、はい、うん、 昨日もね、ちょっとある番組 の生放送やってたんですけど、それもね、やっぱり、ちょっと浜ちゃんこういうことやりたいんだけどってね、こう気にかけてもらえるっていうかですね、それは前から知ってるからそういう感じでね、声かけてもらえるんだなと思って、本当そういうのでこう回っていくようになりたいですね、
うん、回っていくんでね、
うん、
回っていくんですよ、
うん、
だからなんていうかな、そのことをこう分かっておいてほしいな、
うん、そうですよね。だからさっき言われたように、紹介をしなきゃいけないじゃなくて、あ、この人を紹介したいなって思わせたりね、思ってもらえるような、そういう関係性でいたいですよね。
そうそうそう、そうなのね。だから、うん、そう、紹介したいなってなんか自発的に思えるっていうのかね、
それにはこうね、よくお互いのことを知ってないといけないですよね。
そうそう、だからすごいシンプルなことなんだけども、
うん、ね、その場で会って突然そうにはならないですからね。
あ、浜ちゃん、ちょっと1個だけ連絡させてもらっていいですか。
はい、
ごめんなさい、ちょっとリスナーの人向けに、うちのですね、卒業生の大杉淳さんという人がいまして、
はい、
通称淳なんですかね、うん、
はい、
で彼が初の本を著書を出版します。
はい、
でもしね、ご関心ある方はお買い求めいただきたいってことなんですけども、
うん、
入社3年目までの仕事の悩みにビジネス書1万冊から答えを見つけましたっていう、ちょっと長いタイトルなんですけどね。
はい、
要は毎日書評をですね、ずっと書き続けて35年間300冊だから1万冊ずっと本を読み続けてる人がいるんですよ。
はい、
でその今まで持っているそのビジネス書1万冊の試験、知見から入社3年目までの人の仕事の悩みに答えますっていう、非常にこう、面白い内容なんですね。
うん、はい、
なので、興味ある方はね、ちょっと、3年目1万冊って検索したら出ます。
うんうん、
で、ちょっと見ていただいてね。
はい。
ぜひ、お買い求めて。2月24日発売なんですよ。
そうですね。
はい。なので、ちょっとその辺、もしご興味あればということで。
はい。そうですね。この、これね、この番組のところにもね、ちょっとリンクを貼っておきますので、ぜひですね、お手に取っていただきたいなと思います。
はい、ごめんなさいね。
いえいえ、はい、大丈夫ですか、
はい、
はい。はい、それではですね、今日もお時間となりましたので、番組の方ですね、ここまでとしたいと思います。それでは、お届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの、
いってらっしゃい。
この番組は、転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。